これ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
僕は君たちのパパじゃないんだ、わかるか。
ポンです。
世の中全部種ショー、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
週刊ドラマ語り、ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなどを語っております、はい。今回はですね、ドラマにおけるロッキズムといったものについていろいろと考えていければなと思っております。
なんか難しそう。
はい。でロッキズムっていうことは、まあ、いろんな方面で使われる言葉ではあるんですが、ちょっとまあ検索してみた限りではなかなかこうピンポイントにですね、言葉の意味を、まあ、辞書とか調べてないんであれなんですけど、検索した限りではなんかあれだ、しっかりしたのが見当たらなかったので、今回すみません、ウィキペディアですね、検索してみまして、結構これ詳しく書いてあったので、もし興味ある人はね、これぜひ読んでみると勉強になることも多いのではないかなと思うんですけど、まあ、さっくりと、読みますと、ロッキズムとは外見に基づく差別であり、特に身体的に魅力的でないと考えられる人々を差別的に扱うことを指すと、外見至上主義という呼称もほぼ同意として扱われるということで、まあ、身体的な見た目とかね、そういったもので、まあ、差別を行うことっていうものを、まあ、ロッキズムと言っているということを指していて、まあいろいろと、ずっと繰り返しですね、そういった差別について語られてきたところではあるんですが、今回ですね、たまたまというか、ルッキズムみたいなことを、メインテーマとしてね、メインテーマの一つとして扱ったドラマが、まあ地上波とネットの配信サービス等で2つありまして、一つが NHK の夜ドラですね、月曜日の夜にやっていた綺麗の国というドラマ、そして二つ目がアベマプレミアム、アベマ TV でやっているブラックシンデレラというドラマですね。その二つがやっていて、ともに、作り手の方は自身もかな、メインテーマの一つに、まあ、ロッキズムという考え方があるみたいなことを言われているものだったりするので、まあ、その二つの、ね、作品を中心に、ちょっといろいろと今日は、考えていければなと思っているんですが、まずはですね、綺麗の国がちょうど、収録時点では、最終回をですね、迎えましたので、それの感想を含めちょっと語っていければなと思っているんですが、うん、まあこれ、前にもちょっと話した通り、まあ最初の3回ぐらいかな、は何のドラマなのかよくわからないみたいなところから始まっていて、まあ、吉田羊さんと、平原哲さんが演じる、まあ、夫婦がいて、で、なんか、今はセックスレスだったりとか、夫婦関係うまくいってないのかな、みたいなところが最初で描かれてると思ったら、吉田羊さんがどんどんこう、若返っていく。蓮佛美沙子さんになって、小野花凛さんになってっていう、その過去の姿に変わっていくっていうファンタジー。なぜかよくわからないけど、パートナーの顔が変わっていくというストーリーに、まあ、視聴者は何を見せられてるんだろうなと思ったんだけど、実はその、3話にわたって、描かれていたものっていうのが、まあ、教則でドラマみたいな感じで、教科書みたいな形で、まあ、高校生、リアルに生きている高校生たちがそれを見ているという設定だったっていうのは、まあ、第4話ぐらいで明かされるところから物語は始まっていって、まあ、その後はね、青春ドラマというか、まあ、設定として、多くの大人たちが稲垣吾郎さんか加藤ローサさんの顔を目指して、整形をするなり遺伝子操作するなりして、世の中のかなりの割合の人たちがその二人の顔になっているという世界観における、その顔になっていない若者たち、高校生たちの、まあ、人間関係、恋愛関係、友情関係、いろんなものが描かれていくストーリーになっていたわけなんですが、まあ、これは僕個人的には、まあ設定については最初はちょっと戸惑いはあったものの、その後に描かれていく、やっぱ高校生の青春ドラマというか、その感情の揺らぎとかものすごく丁寧に描かれている作品ではあったので、そんじょそこらのそのいわゆるね、学園ドラマ、高校生たちとか、学校を舞台にしたようなドラマに比べてもかなり優れた作品だなぁと思いましたし、 描くべきその時代だからこそ抱える悩みみたいなものをこうかなり的確に拾っている作品だなと思って結構面白く見てはいたんです。ただその設定ですね、結構極端なそのまあある種ルッキズムというか、まあみんなが稲垣吾郎さんとか加藤ローサさんみたいな顔を目指すという、社会っていうものが現実世界においてはなんかどういうものを照らしているのかなっていうものがなかなか難しいというか、そこまで極端に一方向、まあ、二つの方向になりますけど、その方向に向かってみんながこう似たような顔を目指すっていう社会ではなかなかなかったりするので、そこら辺、極端な設定をしたがゆえに、なんか、どういうふうに、現実を照らしたかったのかなっていうのはちょっと、まあ、わからなかったっていうところもあったりした。ただまあ、登場人物たちが、まあ、選択する、判断というか、自分たちの人生はこういうふうに行くんだっていう、そこについてはすごくシンパシーを感じたし、視聴者に対しても、これを、この、登場人物たちの選んだ選択肢というものをどうあなたは捉えますかっていうふうに最後投げかけて終わったっていうのも作品としてはすごく良かったなぁと思っているというところだったりする。なのでまあいろいろとモヤモヤを残して終わった作品ではあったので、それはこちら側がどう考えるかっていうところになってくるのかなぁと思ったりはしているんですが、すみません長々と喋っちゃいましたが、ポンさんは綺麗の国はどこまで見た感じですかね。
半分見た。
半分見た。どこら辺ですかね、うん、
名前忘れちゃいましたけど、女の子が稲垣吾郎の顔の男に、
はいはい、
まあ、殴られるというシーンがあるんですけど、そこを受けてみんなでもう一度カラオケに行くみたいな、その辺が、まあ、回としてはありまして。
そうですね、稲垣吾郎さんみたいな、ま、の、ま、顔をしている大人が、まあ、パパ活って言ってね、まあ、お金をもらって一緒になんかカラオケとかいろいろ付き合ったりするっていうことに手を出してしまっている。まあ、その背景にはなんか裏整形って言ってね、まあ、表側で整形することは禁じられた。そのみんなが加藤ローサさんとか稲垣吾郎さんみたいな顔を目指しちゃったから、それを禁じられたって世界観の中で、でもそれでも自分自身の顔をちょっとでも変えたいと思っている人が裏側で整形をするっていう話があるんだけど、それに対してはその、まあお金がかかってしまうから、それのために、まあバイトしたりとか、でもバイトでは時間、お金が足りなかったりするから、そういったパパ活みたいなことに手を出してしまうみたいな背景があったりして、で、それで、まあ、殴られたことに、殴られたか暴力を振るわれたことによって、その登場人物の一人はすごくトラウマを持ってしまって、同じく、遺伝子操作によって、ね、稲垣吾郎さんみたいな顔になっている、同級生に対しても恐怖感を覚えてしまったっていう、まあ、話が描かれたりするんですけどね。そこら辺の、なんか、いろいろと同じような顔を目指してるがゆえのリスク、そういった顔になること自体はなんかまあ安易に否定するものではなく、まあなりたい顔になるっていうところで、認められて叱るべきなんだけど、そういう顔にすることによって似た顔をしたやつが悪さをした時にこちら側にも、問題の矢が向くよねみたいなところが、まあ、その後にも描かれていく話だったりはするんですけどね。どうですか、感想というか、そこまで読んだところのこの作品についての感想みたいなところで言うと。
そうだね。まあ、なんかちょっとその、オチまで僕見てないんで、その仕掛け的ななんか納得はまだもちろんないんですけど、まあ、冒頭ではその、どんどん若返っていく女の人、まあ、それが実際どうなのかっていうのがよくわからないから人によって解釈あるんでしょうけど、仮に自分が、まあ、結婚した相手が、どんどん若くなっていったとしたときに、まあ、これ、ね、ルッキズムっていろいろこう、物差しがあるからややこしいけど、まあ、若い方がいいとかさ、まあ、後半出てきますけど、ブラックシンデレラと、まあ、顔に傷がない方がいいみたいな、そういう話もありますけど、なんていうかな、この方がいいっていう価値観と、自分がどういう立ち位置なのかってことをやっぱ考え直したくはなったよね。だから、まあこれはオレンジさんにも聞きたいけど、私はどういう 人が好きなのっていうさ、わかります？
うんうんうんうん、
あのどうねドラマで描かれようが、私の好きな基準っていうものをこれないがしろにしてこの話できないから、
うん、
うん、それってどうなんだろうかなって言われちゃうと、別に稲垣吾郎や加藤朗さんの顔がいいとは言わないが、でもやっぱり何かしら僕らは選んでいて、でそれをゼロではないか、だからその本質的なルッキズムっていう、表面的な差別っていうことと僕らが選ぶってことは、うん、まあ違うことなんだけど、でもそれはつながっているからこそさ、逃れられない面もあるのかななんていう、
うん、
だからね、吉田羊さん的あの役柄の人がもだえたりする気持ちっていうのは、なんで別にいつもと変わらないじゃんって思いながら、ちょっとだけ嬉しい気持ちでいたりするっていう、あの感じとか、その旦那の気持ちとかっていうのが、なんかすごく、あの、突飛だけれど、なんかわかるなっていうか、うん、やっぱりそこに縛られてる僕らがいて、うん、それは理屈で乗り越えられるもんじゃないけど、みたいな感じをちょっと思ったりもしましたね。
そうですね。今おっしゃっていたようなこと、なんか僕たち自身がまあその美しさみたいな、そのまあルッキズムではないけど、その見た目によっていろんなものを判断するというところから逃れられないみたいな話は、松谷総一郎さんという方、まあ、ジャーナリストかな、まあいろいろとドラマについての記事も書いてらっしゃいますけど、ヤフーニュースの個人のところで書いていらっしゃって、この綺麗な国というね作品について書いていらっしゃって。人々が美の観念を失うことは決してないだろう。美の良し悪しの探求に美学的な価値はなくとも、人々が美を求めることをやめることはない。それは人のルックスにも、ルックスに向けられるものだけではなく、自然や芸術作品を見て美しいと思う感情についても同様だ。だから我々は美の世界から簡単には抜け出すことはできない。そこで必要とされているのは、自分や他者の内面に浮き上がる美の感情、美しい、可愛い、綺麗、素晴らしい、面白いにおいて、どの程度の倫理的な価値をビルトインするかの調整だというところで、まあ、どれだけそれから逃れることはできないけど、どれだけなんか自分自身の倫理的ってすごいなんか的確だなと思うんですけど、そういった価値を持てるのかっていうところになってくるのかなって、その点においてなんか日本においては宗教的な倫理観っていうのはないよねっていう、そこでその前提においてどうするかっていうのをまあ松谷さん論じてらっしゃるんですけど、そこはまさしくなんか、うん、ルッキズムっていうものに対して結構批判的に捉えられるというか、僕自身もどちらかというと、どちらかというか、まあ差別自体は間違いなく否定的ですし、なんか、そういった外見的な差別っていうのはあってはならないことだと思うけれども、自分自身にも当然その刃は向けられていて、そのジャッジっていうのは確実にしている、みんながみんなしているものだと思うので、そこをどう調整するかというか、自分なりに意識するかっていうところにもなってくるかなっていう意味で、本当にいろいろなものをまあ投げかけてくるドラマではあったなと思っている。で、まあ、作り手の方もそこら辺のモヤモヤみたいなものを、スタッフブログみたいなところでいろいろと書いていらっしゃったので、よかったらそれも読んでもらうといいかなと思っているんですが、で、もう一個ですね、ブラックシンデレラという作品、アベマスペシャルというところでやってる。僕、ごめんなさい、第2話ぐらいで脱落してしまったんですけど、うん、一応これも、まあ、学園ラブストーリーで、ルッキズムを題材に本当の美しさとは何かを問うと。舞台は学園一の美男美女を決めるミスコンテストが行われているセレラン学園。リコ演じる平凡な主人公は、ミスコンを通じて、神を演じるナルシストの完璧イケメンと出会うという、まあ、この、書き方自体でなんかすごく脱落させられるようなドラマではあったんですが、まあ、いわゆる、まあ、ラブコメテイストで、まあ、とあるきっかけで、まあ、ミスコンに出た。まあ、普通、平凡な主人公って、まあ、どうなのかなみたいなところが、そもそもあったりはするんですけど、でも、あの、ミスコンに出てる最中にとある事故があって、で顔に傷を負ってしまって、そこから、なんだろう、自分を隠して生きるような主人公になってしまって、それから どう、いろいろなね周囲の関係との、まあ、あの恋愛関係とかが描かれていく作品にはなっているんですが、 まあ、ここで、まあ、ルッキズムと、こう、なんだ、話のあらすじみたいなところに書いてあるところではあるので、これについて、脚本家の吉田絵里香さんが、まあ、インタビューを受けていて、それがやろうとしたのは、どうしても外見というものにとらわれて傷つき、傷つけてしまう世の中で、いわゆるルッキズムの問題をいかに説教臭くなく伝えることができるかというのを私はやりたかったみたいなことを言っている。で、その中で、まあ、ミスコンという題材、自分自身はミスコンについて賛成は、手放しに賛成はできないけれども、それに対して、まあ、出たいという、出て頑張っている人たちを安易に否定もしたくないみたいなところを、まあ、いろいろとインタビューでも答えていらっしゃって、まあ、そこら辺のなんだろう、ルッキズムっていうものがある種、まあ、説教臭い言葉として、まあ、若い人たちにちょっと捉えられてしまいがちなんじゃないかな。そこをうまく架け橋をかけることを目指して、まあ、アベマっていう媒体も多分選んでるだろうし、こういう、まあ、ラブコメテイストな、設定みたいなものを選択もしているんだろうなと思ったりするんですけど、なんか そもそもにおいてやっぱり、ドラマのキャスティングとかっていうところで、難しいんですよ。当然どうするかって難しいんですけど、さっきもちょっと気にかかっていたその平凡な主人公っていう役をモデルさんが主人公として現役のモデルさんが主人公としてやるっていうことが、なんかそもそもにおいてもちょっとルッキズム入ってないみたいなところが感じてしまうところがあって、でもそれって難しいんですよね。僕自身の主観としてのそのビジュアルの判断になってしまうので、そこら辺は難しいんだけど、なんかドラマを撮るにあたってのキャスティングを考えている中で、そのルッキズム的な正しさ、ルッキズムをなく、差別をなくすっていうことはどういうふうに捉えられていたのかなっていうのが、ちょっといろいろとモヤモヤしてしまうドラマだったんですよね。そこら辺というか、ポンさん、このブラックシンデレラちょっと見たと思うんですけど、感想というかどういうふうに思ったかみたいなところってあります？
まあごめんなさいね、あんまり俺ドラマの評価っていうのはそんなに興味がないので、俺がどう思ったかだけの話なんですけど、
もちろん今それを聞いてます。はい、
なんかあれだよね、地上波のドラマと比べるとかさ、韓国のドラマと比べてみたいな、なんかそういうところがこうすごく発達しちゃってるから、なんかそういうことに目が行きがちなんですけど、僕はむしろそのキャスティングっていうところが随分このドラマの価値なのかなと思ってて、まず多分地上波だとこのキャスティングでやらないじゃん。深夜にやる可能性があるぐらいな感じでさ。
そうですね。ただ深夜ではちょいちょい、まあ、テレ朝でも見たことある気がしますけどね。
まあいやだから深夜でやるような感じじゃん。でも、枠組みとしてはさ、ゴールデンタイム風な立て付けじゃん、アベマとしては。
10時とかじゃなかった？確か。配信日。
いや、だから夜の10時って結構な時間じゃないですか。木曜10時ですよ。
確かに確かに。
で、なんつうのかな。まあ、一見、ラブコメ風な枠組みの中に、そういう、まあ、見た目どうだっていう風な話が入ってきて、で、僕正直そんなに目新しい設定かなとも思ったんですよ。なんか少女漫画とかできっとあったんだろうなと思ってて、で、そしたらまあなんかその、あまりこう可愛くないよ、まあ言っちゃいますけど、可愛くない女の子が主役になってる、ブスが主役になってるみたいな、そういう風な漫画も結構実はあるらしくて、少女漫画でもね。で、ちょっとそういうのも読んでみたいなとか、いう風にも思ったりもしたんですけど、なんかこう、若い時特有の見た目に関するこう執着みたいなものってきっとあるなと思っていて、で、その辺のことを、まあ、描くという面と、あとやっぱり視聴者を試してる面がきっと、向こうが意図してるかどうかわかんないけど、僕はやっぱり思ってて、まあ、この話さ、その、ドラマ本体のルッキズム問題を掲げてるって感じの価値観と、お姉さんがさっき言ったみたいに、そもそもドラマ、テレビドラマっていうのは、その、見た目がいい人が出てるわけじゃん、簡単に言うと。
基本的には、基本的にはそうですね。多くはそうですね。うん、
まあ、見た目がいいっていうのも、これもまた非常にバカバカしい言葉遣いなんですけど、
うん、
だからそのことについてどう考えるのかっていうのは、まあ、俺は、うん、あの、ドラマがどう訴えてるかどうか知らんけど、すごく個人的にうろたえたよね。なんか、だから、まあ、うん、非常にどう展開していくのかっていうのは面白いなと思いつつ、あ、ここで有料かっつって、ちょっと、俺ももらいましたけど。
あの、YouTube で配信とかしてるんですよね、これね。面白いなと思って。
うん、あの、ちょっといいですか、あの、
うん、
オレンジさんはさ、その、見た目についてさ、
うんうん、
まあ、要は、見た目の美しい、美しくないについて、まあ、それを評価、うん、綺麗とか汚いとか、
うんうんうん、
かっこいいとかかっこ悪いみたいなことを評価して、で、まあ、それがさらに差別とか、あと、まあ、うん、ポイントがつくみたいな、優遇だよね。そういうふうなことが、うんうん、まあ、ルッキズムの、まあ、大雑把な、あの、良し悪しのとこだと思うんですけど、
うん。多面的にね、そうですね。いろんな面で差別が行われているっていう。
ただ、ミス婚とかはそういうことだと思うんだけど、うん、個人的に、
うん。
あの、見た目で評価するっていうことについて、
うん、
どう思ってるんですか？
なんか、うん、まあ、そのシチュエーションによって違うとは思うんですけど、その、なる、その要素として、含まれないことを意識、その見た目による判断というのが含まれないことを目指してはいつつも、それから逃れることはできないだろうなっていうふうには考えているって感じですかね。だから常に。
例えば、あの、自分はこういうことに巻き込まれた感覚があるの？うん、
ルッキズムに巻き込まれた感覚か。そうですね。何かあったかな。
巻き込まれた。いや、例えば、うん、学校とかで、なんか選ばれるとかさ、なんかその、見た目のことじゃなくてもいいよ。うんうん、クラス委員長とかでもいいし、
うんうん、
なんかお芝居とか、みんなでやる役があれで何やるとかさ、そういう時とか、うんうん、また単純に明るそうとか暗そうみたいな見た目もあるじゃない。で、もっとややこしく言えば、単純に見た目がいいとかじゃなくて、そのみんなが好みそうな見た目っていうところに当てはまってるかどうかとか、
うんうん、
そういうことで結構いろんな差が出る例もあると思うんだけど、そういうことがあったりしたのかなと思って。
なんかそういう見た目によって判断されるという場に立候補したみたいなことっていうのはあんまりないんですけど、
うん、
自分なりのそのなんていうんですか、高校生の制服がなくなって大学生になった時にどういう風な服を着ればいいのかっていうところで、最低限その世の中的な規範というか、世の中的に OK とされるファッションみたいなものは考えたりはしましたかね。そこにおいては他者的な視点というか、他の人からの視点っていうものを想定した上でっていうところはあったと思います。
それは何、まあ見た目を考えること自体は普通のことだと思うけど、
うんうん、
そのいわゆる差別されるとか、あと評価、うん、外形だけで評価されるみたいなことに、その頭の中で繋がっていった感じがするってこと？
それは直接には繋がらないですけど、やっぱでも大学じゃねえや、就職活動とかね、うん、そういう場所においてはどうしても入ってるんだろうなとは思いますよね、やっぱりね。
あ、中身をもっと見てほしいみたいな感覚っていうんですか？
っていうか、判断、それが受かる受からないっていうものを見たときに、うん、それは中身とか優秀さだけではないんだろうなっていうのは思ったりはしたとは思いますね。
で、それを超えるために、
うん、
まあ、最低限の身だしなみは整えたっていう話。
そうですね。本当だからそうなんですよ。最低限のっていうところなんですよね。なんか、うん、結構そこら辺は意識してたんだなって、今振り返るとね、思うぐらいな感じではありますけど。
なんか僕なんかちょっとバカだからさ、見た目のことを考えることだけでもなんか腹が立つみたいなとこがあってさ。
ほうほうほうほう。
だから、ルッキズムと繋がってるかどうかわかんないけど、そういう見た目のことに価値観が行く瞬間を見ただけでもイラッとしちゃうみたいな。
じゃあ、ポンさんが美容室行くときってどういうメンタルで行ってるんですか？
いや、だから前も言ったじゃないですか。美容室行くときはもうめちゃくちゃ心が複雑ですよ。なんで俺みたいなクソみたいな人間がなんでこの時行かなきゃいけないんだっていう風なことを未だに卒業できないまま。
そこででもQBハウスには行かないんですよね。
だからキュービーハウス行ってるっていう価値観もまた腹が立っちゃって、なんか別に俺存在にやってますけどみたいな。
だから大変だな、そこ
ら。まあ別にその俺もクリアしてるわけでもなければ、うんうん、徹底できてるわけでもないんですけど、ただその、うん、見た目について心持ちどうするかっていうのが、まあ僕は逆側の立場でうまく置けてないっていうか、
うんうんうん、
あのね、ブラックシンデレラだったらやっぱ綺麗になろう。例えば、みんな、誰でも綺麗を作れるんだっていうような価値観はあって、最近は。うんうんうん、まあ、それをもとに、なんかこう、エステのね、CM とかもあったりするわけですけど、
うん。
女磨きとかね、なんかいい言葉もあったりします
けど。なんかでも、あれもすごい、最近、綺麗もっていう CM してます。渡辺直美さんが出てる CM。
ああ、はいはい。
なんかいきなり踊り出す CM なんですけど、あれもなんかすげえ欺瞞を感じるというか、
うん。
なんか、あそこの中で、まあ、みんな綺麗になれるって言ってるんですけど、渡辺直美さん的なビジュアルをしてる人が、あの画面の中に渡辺直美さんしかいないわけですよ。なんだそれみたいな。それで渡辺直美さんをなんで真ん中に使うのかっていうのは全く意味が、まあ、なんか伝えたいメッセージはわかるけど、伝える手段として何の意味もない CM 作ってないみたいな感じをしてしまって。
まあ、なんかね、いや、ちょっとね、この手の話が僕は厄介なのは、なんかこう、僕が思っていることと、世の中のスピードがちょっと違うからさ、うん、なんかこう、世の中の視点でね、うんうん、やっぱこういう話で渡辺直美さんの名前出すとさ、
うん、
なんかまるで俺、進んでる人でしょみたいな感じで、言葉として語れるんだけど、
でも今回ね、ルッキズムで検索すると、うん、かなり多く、この前の東京五輪の、その、開会式の演出における、まあ、佐々木さんっていう、電通出身のクリエイティブディレクターさんの問題に至るというか、それについて扱っている、記事が多かったんですよね、検索したら。なので結構、大きなテーマだなと思います。渡辺直美さんっていうところと。
うん。うん、まあ。いや、つまり、それはテーマなんだろうけど、まるで俺ってか喋り手がクリアしたみたいな感じでそれ聞こえてくるじゃん。
おー、ほほほほほほ。
俺は、いや、うん、言葉では多分嘘をつくから、ごまかしますけど、多分クリアできてないよ。
うん、そんな、うんうんうん。そうですね。
若い時は、まあ、自分の外見のことめちゃくちゃ気にしたから、俺の、イケメンって言葉に未だに俺はもう銃弾打ち込みたいぐらいの気持ちずっといるし。でも一方で、やっぱりこう、綺麗なものを思考しているっていうか、で、これは、ややこしいのは、女の人でね、まあ綺麗な人がいいなって思ってる、そういう気持ちだけではなくて、男だって綺麗な方がいいって、僕はやっぱ、なんとなく思ってる節がある、心の中で。
でも、まあ、ポンさん、ジャニーズ的なものを忌避したりはしてますからね、そこら辺も。
それはまたちょっと別ね、うん、ちょっと話、ややこしいから分けるけど、うん、やっぱり、自分だって、一時は吉田栄作みたいになりたいとか思ったりもしてた、古い話ですよ。いや、それは別にあるじゃん、みんな、その多少はね、そういうものが。でも、そういうことはあんまり言わないようにしようとかさ。
うん、うん。
まあ、西田敏行、武田鉄矢ラインでお願いしますみたいにずっと思ってて。でも現実、でもそれってすごく嘘なんだよね。なんかこう、頭の中で描いてる人間像で、結局、本当の自分って、見た目綺麗か汚いかっていう話はそんな簡単な二分法の中に乗らないし。
うんうん。
だからそういう矛盾した自分の中で、まあ、この今時だとルッキズム、まあこれ古い言葉だと思いますけど、出てきて、うん、ルッキズムに対してどうと捉えたらいいか。でも正直自分が権力的な立場じゃない面もあるから、そんなにこれで分けてることはないはずだけど、うん、じゃあ例えば、誰かとお付き合いするとかって時にさ、
うん、
何で見てんのってそれはいろんな面で見てるわけだけど、この要素ゼロなんですかって問われたら、お姉さんどう思います？
これはちょっと考えたんですけど、うん、なんか今まで自分自身が好きになってきた人を考えても、やっぱビジュアルはいろいろと全然バランバランなんだけれども、やっぱり自分の中での最初の自分として OK なのか NG なのかっていうジャッジは見た目も含めてしているなっていうのは振り返って思いました、
うん、
でもその先において明確にこの方向性みたいなのはあまりないっていうのもなんか考えたりしたんですけど、ポンさんはどうです、そこら辺って。
いや、まあ、だから、まあ、ここまた複雑なのは、うん、いわゆる、好みって何っていうこのエンターテインメント的要素が、うん、その 本質みたいなことに寄り添ってくる節があるから、俺はそこは単純に、面白い話としての好みというね、こういう顔が好きだよっていうのはいいけど、なんかそれはあんま重要なことじゃないけど。
だから好みっていうのは僕はなかったんだなっていうのは振り返って思ったんですけど、ポンさんどうなんですか、うん、そこら辺って。
まあでも、あんじゃないの多分。
あんじゃない、ポンさんはどうなんですか。
いや、わかんないよ。だって、その一貫性があるかないかなっていうことを論理的に説明できないし、うん、証明できないから。うん、だけど、あ、こういう人いいなって思うことは別にあるからさ、うん、見た目も込みでね。うんうんうん、だから、うん、好みがないですって言い張るほど、俺そんなに、うん、なんか、それがいいことかどうかもよくわからないけど、思わないんだけど、うん、たださ、見た目っていうのは、いろんな情報を含んでるから、うん、それで、例えば悪そうな人だなって思うじゃない。見た目見てね。良、うんうん、くないかもしんないよ。だけど、人間の人生が人の顔に沿うとして出る面はあるわけだし、で、うんうん、じゃあ、いや、ルッキズムってのはそういうことじゃなくて、特にまあね、女性性を持った人の、そういうことを思考してる人たちをランキングするようなことなんですみたいなこととか、急に言われると、なんか俺ちょっとそれだけってするのは非常になんか違和感はあるんですが、だから俺は全然見た目で選んでるはずなのね。で、それの運用の仕方は間違えちゃいけないよっていうふうなぐらいには思っているんだけど、うん、で、振り返ってじゃあドラマで僕らが見てるキャスティングっていうのは、ちょっと話伸びちゃってごめんね。リコカツって今ドラマやってて。
リコカツ？
うん。リコカツっていう北川景子さんが主演のドラマですけど、はいはい、で、まあ、要するに、出会って早々に結婚しちゃったカップルが、まあいろんなことがあって離婚しようみたいな話になって、うん、そしたらその双方の家族も離婚を実は計画をしていて、まあどんどんみんなが離婚していくみたいな話なんですけど、
うん、
北川景子さんが見た目はいいだけですよねみたいな扱い方をされたりするんですよ、仕事の場でね。彼女はまあ
うんうんうん、
出版社に勤めてるわけですけど、
女性誌ですね、はい、
そうそう、今、文芸の方に移ってますけど。
あ、移ってましたね。
で、北川景子さんって、なりたい顔ランキングでずっと1位の人なんですよ。
おー、ほうほうほうほうほう。
で、だから、まあ、なんで彼女をキャスティングしたかの一個の理由にそういうのはあるんじゃないかっていうふうなことを書いてる人もいたんですけど、
うん、
なんかこう、ドラマってさ、そのキャスティングの意味っていろいろ捉えられる。られるけど、でも、なかなか飛び越えられないし、うん、それは別に日本に限ったことでは、大雑把にはないよね。
うん、うん。
綺麗な人が、まあ、比較的出てるような印象もあって、でも、それを綺麗風に見せるかどうかっていうのも随分意味があるから、
うん、
いわゆる美人女優だとしても、決して美人風に描いていない。だけど、片やライト当てちゃってるみたいなのとかは、ちょっと差としてはあると思うんですけど、ただなんかそのドラマの世界では、そういうふうなことを頭の中のフィルターで無視して、あ、この人は、例えばドラマの中でカホさんって出てきて、時々、うんうん、でカホさんがすごく恵まれない、見た目もイケてない女の人みたいな設定で出てきたりするわけじゃん。
うん、
あるよね、そんな全然。
うん、
でそれを僕ら受け入れるみたいなことがあるわけですけど、
うん、
この時のなんか脳みそのぐるぐるみたいなこととかは、やっぱこうドラマを見てて思うことだから。だからドラマ側のルッキズム問題の提起はすごくいいことだと思いつつ、やっぱ僕らの視点っていうのをなんか正直に受け止めていかないと、あとその運用だよね、なんかっていうふうには思ったりするから、なんかこのまあ、うん、だから俺は綺麗になりたいのかなとか、それは思ったりはするね。
すごく難しいです。だから、僕が考えるそのドラマのキャスティングにおけるルッキズム的な問題って、やっぱりホワイトウォッシュ的な問題と結構、前も話しましたけど、絡んでいると思っていて、なんか設定としてこういう、まあ、ビジュアル、さっきの、ブラックシンデレラにおける平凡な主人公みたいな扱い方をしているにもかかわらず、その世間的な評価というか、そのドラマから離れたその役者さんが他の世界、まあ、今回ではリコさんという、まあ、モデルさんがやってるっていう、そこの役っていうものは、他の人になんか与えられる可能性っていうものみたいなものを考えたときに、そこにおいてやっぱり、結局その、マーケティング的なというか、より多くの人が見てもらうためにみたいなことを意識した、 キャスティングっていうのが行われているんじゃない？リコカツとかは、なんかまさしくそういう役として北川景子さんが当てられるってすごくしっくりきているところではあるので、納得感はあるんだけど、なんかブラックシンデレラってそうじゃなくねっていうのは思っちゃうんですよね、やっぱりね。
まあ、無論その徹底すればいいっていう話だけでもないから、まあ僕はなんか、ああいうテーマを、広く伝えるっていう枠組みと、そうは言ってもね、彼女は新鮮なキャスティング、まあ、アベマにおいてはヒロインなのかもしれませんけど。
なんか前にもなんか、オオカミさんに気をつけるみたいな、
ね。されないみたいな。まあ、うん、あるとは思うんですけど、まあ、そういう意味はあると思うんですが、いや、だから本当にこう、ドラマだけじゃなくて芸能界とか、あと、まあ、仕事の世界は比較的少ないとはいえ、でもまあ、女の人の扱いっていうのがこう、リアルな面ではやっぱり変わってない業界もあったりして、だって本当あれで一昔前だったらそのお嫁さん候補に会社員として女性を入れてたなんて会社も普通にあったから
ね。商社もね、一般職とかそういうふうに言われてましたよね。
そう
です
ね。だから、それがどれくらい変わっているのかっていう素直な面とか、考えるととは思ったりはするんだけど、なんかね、だから、綺麗の定義っていうのを、男というか人間として自分がどうモテてるかっていうのに結構関わってくるなというか、あなたは綺麗を目指せてますか、
うん、
ここは今から倫理ですってドラマの3話目ぐらいで、はいはいはい、まあ、女子高生に言い寄られてる理科の先生みたいなのが出てきて、はいはい、で、まあ実はそれはその自分のコンプレックスっていうか、まあ、がある女の子が、まあ、大人を、もて遊ぶことをしたいっていうふうな遊びの一環だったんだけども、まあ、それに対して、どうやこうやって話がある中で、並行して、こう、学校のミスコンみたいなのが出てきて、で、ミスコンの価値に対して別にその番組、ドラマでは問われないんだけれど、なんていうかな、綺麗とは一体何なのかというふうなこと、その他の大人を騙してやろうって思った彼女は、やっぱ見た目っていうこととか、女的価値っていうものにすごくこう、歪なものを感じていたんだと思って、だから大人を誘惑してやろうと。まあ化粧とかしているわけだけど。っていうところに、まあ気持ちがいっちゃうわけだけど、本当に綺麗って何なのかっていう、まあ本当に綺麗も欺瞞な言葉だけど、まあもっと綺麗ってね、魅力的っていろんな、価値判断があるわけだけど、そこになかなか人は行かない、振り返って僕自身が綺麗な自分、それは見た目もそうだかもしれないけど、いい男というかいいやつみたいな風になるにはどうしたらいいかってことをどんだけ日々思考して生きているのかなって思うと、別にそんなことを自由にやりゃいいんだと思ったりもするけど、でも見た目に綺麗なものを人が選ぶっていうのはやっぱりこうなんか綺麗なものを思考する感覚は人類にあるのかもしれなくて、でそれを単純に見た目っていうだけにベクトル持っていかないようにする、いかないっていうか、まあ実際ね、見た目がいいから、俺ブラックシンデレラのさ、あのヒロイン役じゃなくて、あのなんか仇役の女の人いるじゃん、モデルのなんか女の人、
ハーフの方ですかね、
そうそう、はい、全然魅力的に描かないじゃん。
最初からね、キャラクター内面的にかなり意地悪な役みたいな感じで描いてましたね。うん、
あれとか見てると、やっぱ見た目だけじゃないよね。ドラマ的手法の中でもそうなわけだから。だから自分がどうなりたいかっていうふうな、その意思がちゃんとないと、ややもすると見た目だけに、停滞しちゃうっていうか、それは相手を見てる側だけじゃなくて、自分に対してももしかしたら結構適当に、まあそこまでお前綺麗じゃなくてもいいよみたいなことをやっている人が人に対して本当の見た目だけで接しちゃうのかなとか、なんかそういうふうに思ったりもするから、結構お前の綺麗ってなんだよっていうかさ、なんかそういうこと問われるテーマだなとルッキズムって思いますね。
僕そういうところで言うと、やっぱり綺麗の国の、まあ、最後までポンさん見てないんであれなんですけど、終わらせ方っていうのは、自分自身が好きな顔っていうものは何かっていうことを模索することに至るんですよね。 いわゆる世の中的な美は犬垣五郎さん的なもの、加藤浪沙さん的なものに寄ってったんだけど、そうではなくって、なんか自分自身が好きな顔ってどういうものなのかなっていうことを主人公たちが模索する方向に行ったので、なんかそれはある種、こう、今の世の中における、なんか希望ではあるのかもしれない。なんか結構、僕は今の昔に比べても今の世の中における美の基準っていうものはかなり多様化はしていると思う。それはなんか多分幼少期からいろいろな国の人たちが当たり前に国の出身の人たちが当たり前に同じ学校にいるとか身近にいるとか一緒に働いているとかっていう世の中にようやく日本という国がなってきたからだなっていうふうにもそこら辺も一因だと思ってるし、もちろんルッキズム的なところを自ら意識して、まあ、差別をしてはいけないというところをちゃんと自分の中で尺度として置いて作ってきた人たちっていうのが少なからずいたからこそだっていうのは思っている。その世の中が少しずつ変わっている現状ではあるので、なんか自分自身の価値観っていうもの、自分自身の美に対する価値観っていうものをなんかより研ぎ澄ますというか、なんかそこに集中していいんだよっていう綺麗な国は投げかけ方をしているような気がしたので、そこはなんかこれからの世の中を少しでもこうなんかルッキズム的なものの支配から逃れさせる一つのことになっていくんじゃないかなと希望は持ったんですよね。
そうなぁ、なんかでも難しいよなぁ。なんかこうお笑いとかでもさ、
うん、
俺が面白いっつってずっとやってやってる人がいたとして、
うん、
もちろんそれは尊いことだし、それはそれで面白いことなんだけど、でも笑いって相手が受けなきゃしょうがないわけじゃん。
もちろんもちろん。
で、美しいってもちろん、いや、わかるよ、それは。わかるけど、相手がいるから成り立つ面もない？
んということ、自分なりの美しい自分自身っていうものを、まあ、目指す方向にドラマとして向かっていったんですけど、そこに他者性は入らないんじゃないですか？
なんか、それはちょっとレベルの高い話な気がしちゃうよね。ドラマの感想じゃないよ、これは。その、自分のね、求める美しさを追求するっていうのは、選択するっていうのは、それはわかるけど、うん、それは意識的に選んでる人はそうかもしれないけど、あと俺なんかはその、そもそも見た目のことを綺麗にしたくないぐらいに思ってたからね。
ああ、パンさんについてはね。
で、でも、まあ、なんつうのかな、なんかこう、その、人からどう見られてるかを飛び越えられるのは、相当な人って、うん、まあごめん、これもちょっと違うのかもしれないけど、なんか、私なりの美しさをみたいなのってみんな言うじゃん。私がいいと思うから綺麗なのとか。
うんうんうん。
そう。ごめん、なんか、本当かなと思っちゃうのよね。なん
か でも、だから、ドラマとしての、僕もだから今、それが必ずしも現実を投影している綺麗の国っていう作品は、さっき見た通り、その極端な設定とかも含めて、なんか現実を的確に投影しているものではないと思いつつ、なんか理想としてそういうものを目指す、自分自身が本当にいいと思う顔みたいなもの、ビジュアルみたいなものっていうのを目指すっていう、それ一人一人がそういう風になっていけば、なんか世の中におけるルッキズム的なものもなくなっていくとか、軽くなっていくのかなっていうのは思ったりはするんですよね。
オレンジさんがそう思うってことね。
うん。理想論です。あくまで理想論としてです。現実の投影ではないと思います。
まあ、うん、いや、でもこれはちょっとごめん、伸びちゃうけど、いや、要するにさ、うん、最近ほら、顔の形が変わってしまってるような病気だとか、そういうね、生まれた程度のそういう時があるみたいな、そういう人の本とかも出たりしてて、
うん、
つまりその、顔の概念自体をどこまで僕らは考えられるのかみたいなとこがあってさ。
うん。
例えば宇宙人とかを描けって言われたとしても、やっぱなんか顔っぽいの描くじゃないですか。タコ。
ああ、確かに。
だとしても。つまり、やっぱ、何、生き物としての概念でやっぱこうなんか顔があってとかなんかね、あとまあ丸、二つにちっちゃい丸つければこう人間の顔っぽく思う、人の顔だと思うみたいな感覚もあって、だからその、でも、究極言えばそういうふうなことも、いや、何、すべてのものに、感情があるって考えられるならば、人の、物の顔なんていらないし、顔っていう形がある必要もないんだとも言えるわけで、 それはすごく、
まあ、難しいです。宇宙人って言っちゃってるからっていうのもあるかもしれないですけどね。
まあまあまあまあまあ、でも動物だろうが、あと、それこそパソコンだろうが、ボールペンだろうが。
地球外生命体って言うと顔ないパターンもありますからね。
うん、本当にどうかは知らないよ。だけど僕らはそういうふうに思うじゃない。だから、そこを本当に伸ばしていったらそういう理想的感覚にはなれるんだけど、
うん、
でも、例えば、ね、AI として描かれるキャラクターの顔がちょっとでも違和感があると、それだけで僕らは不気味の谷とか言って気持ち悪く思うわけじゃん。
今回の綺麗の国でも結構序盤はそうでしたね。
うん、そうそう。なんか、あの、合成してる顔とかが、あれも結果論かもしれないけど、うん、非常に気持ち悪く描かれるわけじゃないですか、
うん。多分意識してるところだと思います。もっとうまくできるっちゃできることだと思うので。う
ん、だから、つまり、見た目で気にしていないし、そんなことないと思いつつも、でも、そこにめちゃくちゃ引っかかっちゃう僕らがいて。
うん、うん。
って思うと、なんかこう、個人で見た目がどうとかっていうふうに回収するには、やっぱり見た目はコミュニケーションを取る大きな要素だと思うので、
うん、
なんつうかその、バラバラであること自体は僕はとても、これむしろ正義だと思うんですけど、ただなんか綺麗っていう、うんうん、なんかこの、今多分本当にね、拡散と収縮を繰り返している言葉が、なんか目指すものって何なのかなっていうのは、ちょっとこう、ちょっとね、あの、みんな違ってみんな綺麗でとかっていうのは、私が綺麗なのが綺麗だとかっていうのは、わかるようでちょっと何かをごまかしてる感が僕はするのよね。うん、なんとなく、
うんうんうん。なんかまあ個人としての人生の幸福感みたいなものを希求した時においては、やっぱり自分自身がなんか好きになれる見た目みたいなものっていうものをなんか目指すことは多分正しいのだろうと思うんだけど、それって多分でも一方でキリはないとは思うんですよね、
うん、
だってそれってなんか明確にさっき言った通り好みみたいなものっていうものがないように、自分の顔もなんか目指すべき方向性みたいなのって多分すごく曖昧でないものだったりするので、なんか希求することっていうことはいいんだけど、なんかいつまでも終わらない、だから繰り返し繰り返しその整形をしてしまう人って現実にいらっしゃいますけど、なんかそこら辺の問題っていうのも当然はらんでくるよねっていうことも含めて、まあ綺麗の国っていうドラマにおいては描かれていただろうなとは思っているんですけど、だからなんか自分自身のなんだろう、好きなその顔に整形するとかも含めて、まあ許容するではないですけど、それについて反対するみたいな社会っていうのは嫌だなとも思うし、ルッキズムにおいてその差別を行うっていうことをこう平然とする、自分は差別してないですよとでもこう言いながらこう容易にその差別をするっていうことも嫌だし、でもどうしても誰しもがそのルッキズム的なところはあるよねって、誰しもがそれを持ってるよねっていうことを認めつつ、いかにしてそのなんかバランスを取っていくのかなっていう、だから答えはないけど、ずっとそこら辺は意識し続けなきゃいけないんだろうなとは思っているっていうところですかね、今のところは。
うん、まあ両方よね、やっぱ歴史で培った綺麗っていう概念もあるし、うん、でもこれから綺麗を幅広くしていこうっていう概念もあって、その両方を、まあ、
うん、
言い方悪いかもしれないけど、遊べるというか、時に古い価値観の、うん、ああ、綺麗ですねっていうのもあるし、じゃあ、かといってその綺麗を、うん、ヒエラルキーに直接運用するのはちょっと良くないね、みたいな。なんかそういう両方を自由に使えれば、もっと楽になれるのかなとは思いますよね。
うん。ありがとうございます。すみません、時間がかなり長くなってしまったので、ここら辺にしようかなと思います。うん、まあ、また別の機会でもね、そこら辺の話はまた多分、キャスティングとかを考えて上においては出てくる話だとは思うので、またその時はその時に話してみたいなと思っております。はい。ということでですね、今回はですね、ドラマにおけるルッキズム、というところをテーマにいろいろと考えて語ってまいりました。お相手はオレンジと、
俺は俺なりにイケメンですって言ってみるポンでした。
タネラジ、また。